なんか結構声いいんじゃないですかね。昔期待を込めて買った数々のゲームソフト、その思い出はずっと大切な宝物になっているだろう。しかし時としてその期待は裏切られ、悪しき思い出として残るもの、その名はクソゲー。そんなクソゲーは本当に悪なのか、いろいろな角度から調査分析し弁護させていただきます。そう、俺たちクソゲー。 OK。 今日はですね、ロックインレディオオープンスタジオから公開収録でお送りしております。それじゃあ、そうですね、番組スポンサー紹介します。この番組は玩具自動販売プランナーあとゲームセンター運営株式会社ロボット、そして障害も病気もテクノロジーで超えていくサンダーバード株式会社、みどり市の B 級グルメの決定版岩塾のチャーシューや鉄うま鉄すきね食堂、エクスプレッソパッションイヤソウル、車のカスタムを楽しむならマックススピードカスタムズ、出版ウェブソフトをシームレスにビジネス展開株式会社チアソル、群馬地方の不動産はお任せくださいランドマーク不動産、高崎美里町で子供たちをつないで30年、ブックス長島、愛と平和と地球を守る両面酒場ナルーゼ、懐かしのレトロ自販機稼働中一崎自販機食堂、そしてレトロゲーム常時100タイトル稼働中あの日のゲームがここにあるビデオゲームミュージアムロボット深谷店の協力でお送りいたします。今回も始まりました奥田軍団の飛び出せクソゲー弁護団、ロックインレディオオープンスタジオからの公開収録でございます。そして、公開収録というと、まあ、大体ゲストをお呼びするんですが、今回のゲストはどうだお前ら、今回女性ですよ女性、しかもこんな足の綺麗な女性が来ました。はい、ですね、今回はアニソンとご当地演歌などで、音楽活動しておりますボニータさんです。よろしくお願いします。
こんにちは、ボニータです。よろしくお願いします。
いいですね、可愛いですね。
とっても、うん、
年齢はちなみにね、聞かない方がいいかもしれないですよね。だいたいこの番組に出るっていうか、そもそもファミコン中心でね、話をしてて、これに食いつける女性もうやめよこの話は、うん、ちょっと年齢の話はやめよう。でもそんなボニータさんなんですけど、やっぱりゲームとか結構、まあ、いつも、まあ、僕話してて、なんかゲーム詳しいなと思って今回お呼びしたんですけど、やっぱりゲームやったりしてらっしゃった。
やりましたね。ファミコン世代なんで、一番子供の時にやってたのは、はいはい、スーファミなんですよね。あ、やっぱその後、うん、はいはい、で結構ちょっと年齢上がってきてから、大人になってから、はいはい、プレステ出て、
あ、なるほどね、
はい、プレステ買って、うん、まあ、サタン買ってみたいな。
子供時代はスーパーファミコン、
スーパーファミコン、
スーパーファミコン、はい、うん、まあ年齢がバレるからこれじゃ話しない。でもなんか今回ボニータさんが紹介してくれるソフトは、まあ、ファミコンのソフトなんですけども、はい、はい、それではですね、今回の被告ソフト、
被告ソフト、
はい、被告ソフトです、はい、いや女性にこうクソゲーとか言わせるわけにはいかないので、はいはい、被告ソフトを、
すごい配慮を。
うん、被告ソフトをじゃあ紹介してください、
は
い、
私が紹介する被告ソフトはですね、はい、天下のエポック社が生んだ、はい、キテレツ大百科。
キテレツ大百科来ましたね、キテレツ大百科。そもそ も, もうアニメのキャラクターのゲームってだけで地雷という、うん、でエポック社が微妙に地雷、
ちょっとだんだん結構年齢高くなってから気づきまい、分かりました。
そうなんですよね、はい、うん、まあ、エポック社もね、はい、でも結構ね面白いゲームというか惜しいゲームを作ってる感じなんですけども、ただちょっと、ね、どうしてもアニメのキテレツ大百科、う、ね、うん、はい、ということで、はい、ですね、実はねキテレツ大百科自分もあんまり詳しくなくて、ゲーム自体は、はい、うん、で僕が最初にこのボニータさんから今回キテレツ大百科でやるよって言った時に、はい、あのゲームねって頭に浮かんだのは実はパーマンだったんですよ。
パーマン、ちょっと違う、
違う、パーマンじゃない、キテレツ大百科だと。で、そう、でもバンダイかなと思ったら地味にエポック、
エポック社なんですよ ね、うん、
ね、はい、やっぱ藤子アニメって
エポック社ですよね、
なんですかね、
う
ん、
ドラえもんと踊ろうよとかもエポック社が出したじゃないですか。
そうなんですか、
はいはい、あと PC エンジンのドラえもんとかも、
そうですよね、エポック社ですよね、はい、うん、そうだからね、バンダイのイメージ、おもちゃとかイコールバンダイのイメージあるけど、エポック社なんだな。
エポック社昔は強かったですよね、
そうですよ ね、 ね、うん、でもそのキテレツ大百科一応まあ横スクロールのアクションゲーム、はい、うん、はい、ですよね、はい、うん、まあキテレツ大百科ファミコンやったことある人いますか。
あ いないこれは誰も買わないソフトだってこと、
まあ、あの基本的に、ね、エポック社プラス、はい、あのアニメのソフトってキャラのソフトでちょっと気が引けるというか、うん、そんなところあったかもしれません。じゃあそのキテレツ大百科の、はい、じゃあ有罪ポイントを教えていただけますかね。
有罪ポイント、うん、あれなんですよね、ストーリーはやったことない方もいらっしゃるようなんであれなんですけど、はい、アニメのキテレツ大百科のキテレツくんってこう発明をね、ご先祖様 の、 古文書みたいのを見つけて、
ね、
ご先祖様が残した眼鏡をかけるとその古文書の字が、
はいはいはい、
その自分にだけ見えるって、それをもとに、うん、その昔の発明を再現して、
はいはいはい、
どんどん発明していくんですけど、はいはいはい、キテレツくんが、でそのキテレツくんがその発明した人の夢の中に入れる機械、
は
あ
は
あ
うん
で夢の中に入るんですけど、まずその夢の中に入ってるっていう設定だからか分かんないんですけど、
はいはい、
色が、ね、ゲームの画面の色が、ね、そこめちゃくちゃなんですよ、
まあ、ちょっとね
サイケデリックなんですよ、うん、でそれがまずもうちょっと恐ろしい感じ、
ちょっとなんか怖い、子供には怖いかもしれない、ちょ
っとトラウマになっちゃう感じのカラーなんですよね。で横スクロールのアクションでマリオ的な簡単にこう、
はい、
ジャンプ、ジャンプ、ジャンプぐらいでなんか取るみたいな感じでいけるのかと思うと、
はいはい、
なんか急に道がなくなるんですよ。
あ、はいはいはいはい、
道がなくなって、ね、これはどうすればいいのかなっていう時にこうなんていうんですかね、反転アクションを使うんですよね。
あ、はいはいはい、
重力反転っていう、う
ん、そう重力反転、要するに普通に床を歩ってるんだけども、これ天井に張り付いて歩けるんですよ。だ天井に張り付いて、要するに重力反転
なんですよね。
でこういう、まあ、技というか
コマンドを使うんですよね。上に当たったら上を押して、ね、みたいな、はい
はいはいはい、
それもやっぱりちょっと子供には、ま
あ、あれちょっと難易度高い
っ
すよね。
難しいですよね、うん、ためぐらい昇竜拳ぐらいだったらいいんですけど、ちょっと、ま
そう実際のところ重力反転って普通のアクションゲームだと中盤ぐらいに出てくるレベルの話、
はい、もう1の1から出てくる、
1の1から出てくるっていう一番最初の序盤から
っていうのがちょっと、ね、まず結構操作性の難しさとかですよね。であとお友達を一応助ける
って
進んでいくんですけど、友達を助けるとどっかにこう置いてくるんじゃなくて自分にくっついてくるんですよ、その友達が。でその友達の動きがすごくよろしくなくて、
うん、あまあまあそうっすよね、
当たると友達にこう当たるとそれがマイナスになっちゃうんですよ、自分の。
そうこの途中でこう他のキャラクターを助けると自分の後ろついて歩いてくるんですけども、この自分のついてきたキャラクターがダメージ受けると自分ダメージ受けるんですよね。
そんなのあるかって、
うん、ついでに言うと穴に落ちると、
あ落ちちゃうんですよね、
落ちちゃうんですよ。
だから割と動きが悪いんですよね。
悪いっす、
ね、
あれもう足手まと以外に何もなんでもないっていう、なんでこんなやつ助けなきゃいかんのじゃっていう
っていうのなんですよ ね。でそんな感じでかなり難しくて、オブジェかなってと思うとこ、まあ、電球が出てくるんですよ、電球がね。でそれが土管、マリオの土管的なものなんで、ちょっと当たってもいいのかなって思うと、それはパックンフラワーで
なんかダメージを受けちゃうみたいな、なんかいろいろね、そういうオブジェなんかも結構ダメージあったり、はい、もう一つね、俺は言いたいのは、このゲーム動画をまあ見てもらったりとか、あと実際やってみてもいいと思うんですけども、俺今回ちょっとこの番組でネタにするので何度かプレイしたんですけども、はいはい、一番最初の面で家の中にミオちゃんがいる、ミオちゃんの顔がもう恐怖、
家の中にいっぱいに
いっぱいにミオちゃんの顔がドーンってあって、あれがマジで怖かった。
怖いんですよね、アリスのこうなんか、うん、なんか大きいの、大きい茎をかじっちゃって大きくなっちゃっていっぱいになっちゃった人みたいになってるんですよね、
う
ん、
あれはね声が出ました、俺はうわーみたいな、うん、本当にこれはちょっと実際見てもらわないとこの恐怖は伝わらないと思います。
ちょっとぜひやって、
うん、まあ、じゃあちょっとですね、そのキテレツ大百科の弁護は後半に、うん、回すとして、ここでじゃあちょっと脱線コーナー挟みたいと思います。
クソゲー弁護団、
はい、脱線コーナーはですね、まあご当地演歌アニソンなどで音楽活動を続けているボニータさんにちょっといろいろ話を聞いていきたいと思うんですけども、はい、まず、ボニータさん、ご当地演歌、
ご当地演歌、はい、
ご当地演歌、下仁田でしたっけ、
下仁田と前橋と富岡の
歌を、はい、結構歌ってらっしゃるんですね。
歌ってらっしゃるんです、はい、
ちなみに、はい、実際お住まい聞いて大丈夫、
お住まいはね、前橋の北の方に住んでるんですけど、
前橋ですか、はい、で前橋は分かる、富岡もまあいい、なんで下仁田、
はい、下仁田は、はい、上信電鉄の運行サポーターっていうのをやってて、
はいはい、
あっちの人とも仲良しに
あ、なるほど、そういうことなんですね、はい。ちなみにご当地演歌、はい、まあ、今日ちょっと CD がなかったということで準備できなかったんですけども、
タイトル、ね、うん、
タイトル教えてもらっていいですか。
はい、会いたくて下仁田。
会いたくて下仁田、誰に会いたいの。
もうあなたに会いたい、会いたくて下仁
田で、はい
はい、あと誘われて前橋、
はあ、誘われて前橋、
はいはあはあ、で愛しくて富岡、は
あ、これあれ作曲者とかみんな一緒。
あ、一緒です。
あ、やっぱり、
はい、西新宿のプロデューサー。
ああ、はい、そうなんすか。
作詞は自分でやります。でタイトルも自分で考えて、何々って、
ね、これちなみに、はい、なんていうんですか、三部作。
あ、いや、まだね、記念とかも作る予定だったんですけど。
あ、そうなんすか、
はい、
お、じゃあ今度ぜひ緑市作りましょうよ。
緑市ね、
岩宿
プロデューサーがね、なんか病気で。
あ、そうなんすか、うん、だ、緑岩宿だったら、じゃあどんなタイトルつけますかね。
岩宿、うん、輝いて岩宿と。
いいのかな。
輝いて岩宿。
そもそも、でもそう、その、ご当地演歌を歌うきっかけになったっていうのは何なんですか。
まあ、上信電鉄の、
はい、
上信電鉄って私鉄なんですよ、JR とかと
違
って、
はいはいはいはい、
で、結構、利用者が減っていて、まあ、伸び悩んでいるところに、はい、起爆剤として、
はい、
松本零士先生のキャラクターをラッピングした電車を走らせようっていう企画がありまして、
はいはい、
そこで、イベント列車の時に、はい、メーテルになってた。
メーテル。あ、その話なんかちょっと聞いたかもしれない、昔。
メーテルになってた。
はいはいはいはい。
それで、まあ、スリーナイン終わっちゃったんですけど、
はい、
最終的には、
はい、
でその最後の時に、はい、まあ、最後のさよなら列車を走らせて、はいはい、その後に、
はい、
下仁田の商工会の青年部の人と仲良しになって、
はいはいはい、
終わった後にさらにそのイベントメンバーで商工会のお祭りに呼んでもらって、
ええ、
ですごい楽しませてもらって、でお礼に向こうの人が北斗晶さんと佐々木さん の、 プロレスを見せてくれたりとかしたんですよ。そのお礼に、ええ、みんなで曲をあげようっていうので、ええ、下仁田の曲を作ったんですよ。
でちなみに名義がボニータさん、
赤澤とムチャスグラシアス。
なんすかなんすかなんすか、もう一回もう一回。
ボニータ、赤澤とムチャスグラシアス。
これネーミング
3人ぐらいしかいないんですけど。
これ名前の由来って何なんですか。
何ですかね、ムード解放の、
あ、はい、
よくロスインディオスとシルビアみたいな、
はいはいはい、言いました言いましたね、はいはい、
感じでやりたくて。
なるほど、ね、
ボニータの前にはいっぱいこう GG が集まるから、
はい、
最初ボニータ赤座とシルバーシーツっていうのを
言われて、
ひでえけどちょっとそれは嫌なので、
はい、
スペイン語で、
はい、
本当にありがとうっていう。
あ、なるほど。
ムチャスグラシア。
ちなみにその、はい、でも今またあれですよ、ボニータさんの名前でアニソンを歌って、
はい、
ギターの人と
ギターの人と
名前が
ロニーさん。
え、
ロニーさん、
ロニーさん、ロニーさんとこう一緒にこうアニソンを歌ってる、はい、ロニーさんと知り合ったきっかけって何なんですか。
ロニーさん最初ね、ギターとか全然弾いてなかった。
え、そうなんですか。
はい、最初、一番最初に見かけた時は、
はい、
なんか写真撮ってました。
あ、そうなんですか。
はい、
今も
写真撮ってました。ね、で、その後に、
はい、
アニソンバンドをやりましょうって、
はいはいはい、
ちょっと大泉の方のミシン屋さんからさ。
そのミシン屋は多分、俺知ってる人、知ってる人。
先生、
あ、なるほど、はい。そうなんですね。
そうなんですよ。で、そのミシン屋さんが、
はい、
じゃあ、ボニータボーカルで、
はい、
で僕がギター で、あとキーボードを連れてきて、で、ドラムは共通の知り合いで、あとベースって言ったらベースはもうロニーさんしかいないって、すげえベースが上手いんですって後で聞いたらベースなんか聞いたことないって、
うん、そうなんですか。
その松田さんの前で、
うん、
歌う何でもできるけど、その松田さんの前でそんなに松田さんが絶賛するその理由が分かんない。
ミシン屋さんね。ミシン屋さんね。でもそう、ミシン屋さんから僕聞いたのはそのロニーさん、
はい、
ギターめちゃめちゃうまい、
すごい上手な
人、なんかハードロックギタリストなんだけど、だから僕最初見た時ほらね、
アコギ弾いてましたもんね、
う
ん、
そう、アコギでこう、うん、ボニータさんと一緒にこう組んでアニソン歌ってるっていう、だから全然ハードロックのイメージがないんですよ、未だに。
すっごいハードロックの人ですよ。
ハード ロックな人なんですよね、うんうん、ちなみにあの使用ギターってエレキは使用何使ってるんですか。
え、なんかすっげーいっぱい持ってますよ。
あ、そうなんすか。
100本ぐらい。
あ、マジで。
分かる、多分。
あ、あのね、はい、ハードロッカーって基本的にギターいっぱい持つの。
なんかすごいオーダーギターみたいなやつとかいっぱい持ってる。
マジっすか。
なんか、うわ、
すげー。あ、ちょっと
そんなに見せてく、うん、ね、あれですけどね、う
ん、ちょっとロニーさんが今すごいなんかあの雲の上の存在に見えてきた、うん、今今日ねちょっとあの客席いるんですけどね
チャードン食べたくて来ちゃった
あ、でもそうなんですか。
すごいですよ、
でもなんかすごいな、腰低くていい人で。
いい人ですよね。
そう、すごい。
あ、そんな人じゃないかもしれないけど。
いやいや、いい人、
うん、
あ、そういうことだったんですね、は
い、
で、あのアニソン歌い始めて、うん、どれぐらい活動はしてらっしゃるんですか。
いや、5年か6年ぐらいしか、その最初下ネタ、はいはい、下ネタ出すので音楽活動が、あ、 CD 出すのと同時に音楽活動スタート
なんです。あ、そっからスタートなんですね。
そう、そんな全然やってなかったんで。
あ、そうなんですね、はい、じゃあこれからまた頑張る。
これから頑張りますかね、
うん、はい、でもあのなんかたまにほら僕はライブとかね、はい、ブッキングでお願いしたりしてますけども、はい、他になんかあのライブの予定とかって今後決まってるのは。
3月24に前橋のアップルっていうところで、はいはい、あのライブ。
あ、3月24、ただこれ多分ね配信がね3月の20日になるからそれ以降なんかないかな。
あ、ちょっと今決まってない、
ね、あ、まだ決まってない、はいはい、うん、で一応その情報なんかは Facebook、
ツイッターとかインスタグラムとか、
はいはい、で、まあ、あのボニータさんで検索すれば出てくるかなという、はいはい、まあ、あの自分のツイッターから追ってもらっても構わないし、はい、うん、まあ、そんな感じですね。じゃ あの今後もアニソン活動は。あ、で最近なんかフルート始めた。
フルートは昔からやってたの、う
ん、やってたんすか。
そうなんですよ、子供の時やってたの。
あ、はい、そうなんですか、はい、で、あのちなみに俺赤澤さんボニータさん見て
松田とか言っちゃって
ボニータさんを見てあの買ったわけじゃないんですけど、この間あの忍ぶ絵買いまして。
見ました、なんかプラスチックの忍ぶ絵なんですっけ、
うん、そう音が出ない音が出ない
音が出ないんですか、うん、
ピーみたいな。
あ、
うん、だたまにするとピーピープーポーとか言ったらフォーンとか言ってフォーみたいなすごい音が出て、
息のスピードで高さを変えるんですよね。そうそ
うそう、なんかねすっごい難しいなっていう、うん、
あの瓶あるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれをこうやってフーフーって昔、
はいはいはいはい、
あの感じなんですよね。
あ、なるほどね、
はい、で息半分捨てる感じで吹いてるんです
よ。感じなんですね。
で覗き込んでこう一気に穴に入れようとすると音出ないんで、そんな感じですかね。
まあ、僕の忍は多分人前に出すことはないと思うんですけども、ボニータさんの、ね、フルートはまたライブで聞くことができる。じゃ あ, あのまた情報を、ね、いろいろあの仕入れてボニータさんのライブぜひあの見に行ってあげてくださいと思います。じゃあそろそろですね後半戦に行こうと思います。
クソゲー弁護団、
はい、ということでですね今回のネタになったキテレツ大百科、
はい、
うん、まあ、あの被告ポイントが
被告ポイント
もうちょっと難易度が半端なく高いと、はい、うん、でも実際あの僕はあの今回、ね、番組でやるということで初めてプレイして、まあ、大体2週間ぐらいあのロケ班っていうのかまあちょっと、ね、プレイしてみたんですけども、はい、実際最初は難易度すんごい大変なんですよ。
そうですよね。
そう、その、はい、あの重力反転とか、はい、なんだけどもこの慣れてくるとその重力反転をうまく使わないと先に進めないとかちょっとしたパズル要素になってる。そうだから、一番最初にあでこのゲームって、コンティニューっていうのをキテレツ地獄っていうのをね、
そうです、キテレツ地獄
発明しないとなんですけど、はい、まあ、途中でなんか道中にキテレツ大百科って、なんか冊子冊子っていうか
ご先祖様が残してくれた、
うん、まあまあね、ご先祖様が残してくれたキテレツ大百科、はい、うん、あれがこうポンポンポンって置いてあるところでこう下を押すとなんかあの発明室に行くんですよ、いきなり唐突に
そう
です、うん、なぜか知らないけどあそう発明室に行ってそれでいろんな発明をしてその道具を使って先進むってのがあるんだけども、その中で一番最初にそのキテレツ地獄っていうのを発明しないと
ダメなんですよね。
そう、あのコンティニューもできないしパスワードも取れない。あ、ちなみにこれパスワードコンティニュー、はい、うん、で、そこに行く部屋っていうのが本当になんかさっき言ったね電球がいっぱいボコボコボコって置いてあってもなんていう当たるとダメージを受ける。でここをうまくすり抜けるにはその反転を使っていかないとうまくいかないっていう。
そうなんですね。
あれを発見した時にもう超感動した。 あ、なるほどみたいな、
こうやるのか、
こうやるのかみたいな。でだからその、ね、あの重力反転が最初の方はすっごいだから難易度高くて、ちょっとこれはこれもうクソゲーだみたいな俺はクソゲーって言っちゃうクソゲーだみたいな、あの思っちゃうんですけども、あの実際やってると、でそもそもあの操作感もそんなに悪くない。だからジャンプなんかして、
あ
の
でそうジャンプ、
ジャンプと、はいはいはい、あとあのちょっと滑るじゃないですか、はい、足元が、はい、あの滑り具合っていうのもなんていうのかな、あのちょうどいい。でこれ絶対スーパーマリオをモチーフにしてるっていうか、スーパーマリオを意識して作ってます
ですよね、うん、でもちょっとマリオを考えちゃうと非常に難しい、う
ん、まあ難しいんですけども、
よろしくないゲームみたいに。
そうでもね、操作性はそのマリオを意識して作ってるだけあってそんなに悪くなかった。あ、うん、であとあの例えばその最初のキテレツ地獄を作るところに、その隠しゾーンにワープをするんですけども、結構ねこれヒントが分かりやすい。だからあのなんかテレビみたいなのが置いてあって、そこにピョーンとジャンプするとなんかそのテレビに画面が映ったりするんですよね。
あ、そうかもしれない。
でそこでなんか下みたいな感じでこう矢印が出て、
そう
ともうなんかあのそこの石にはこれ下押すんかなとか言ったら、下押したらスーっていったり、あとはだからこうあの右左のなんか矢印があるブロックとかをなんかあのこう使い方っていうかヒントっていうか、これこうすりゃいいんだよっていうヒントが結構ね分かりやすかったこのゲーム。うん、だからあの隠してあるんだけども隠してないみたいな、うん、ちゃんと分かる。だからそういう意味では子供向けかなって。であとそう途中で電話があって、これ何すればいいのっていうヒントが出るじゃないですか、はいはい、ただその電話が一番ムカついたのがこの電話をかけた電話、
だからキテレツがかけてるってことなんですね、
う
ん、
まあ、そうですよ ね、うん、そうだキテレツ間違い電話をたまに
たまにしてるんですよね。そうそうキテレツがどう考えてもかけてるけど、うん、なんか使われてないっていうか。そう
あれちなみにあの俺これ何か謎があるんじゃねえかって言って、
はい、
であの面んとね、1個目だからミオちゃん助けてすぐのところの電話でそのこの電話は使われておりませんみたいな感じで出るんですけど、はい、あそこ絶対謎があるんじゃねえかなと思っていろいろ探し回って、はい、探し回ったけども結局何もないっつって、
何もないんですか、
うん、で何もなかった、
あ、何もなかった、
うん、後でネットで調べても何もなかった、
あ、何もなかったんですか、
うん、なんだよこれみたいな。
なるほど。
でもそのヒントっていうのが結構随所にあって、だつまらずに先に行ける、
あ、
だそういう優しさはあるなっていう。あとそのキテレツ大百科で発明をするっていうところがあるじゃないですか、うんうん、はい、まあ、発明をするんですよ、はい、で発明品が出た時の BGM がアニメのそのままなんです。俺これねすっごい評価高い。ペーペーペーペーペーペーペーペーみたいな、
キラキラキラキラみたいな、
そうそう、うん、今すっげえ音痴だったけど、
はい、伝わります、うん、はい。
でもあの うん、そこの BGM がすごいあって、俺なんかキテレツ大百科の雰囲気ってのは壊してないなと思ったの。そう、
あのサイケデリックな要素を除けます。
あ、でそのサイケデリックな要素っていうのも確かにそのほらあの夢の中で遊ぶ道具っていうと、まあ、まあ、うなずける、
なるほど、
そうそうそうそう、うなずけるなっていうのが一つあって、であの仲間がね、あ、この仲間邪魔、
本当
邪魔、はい、うん、でこの仲間がこう、をでも連れてくのにセレクトボタンを押すと後ろに置いてかれた仲間が自分のところにピュッと戻ってくるんですよ。
あ、とんがりくんにするとか、
いや、なんかね、自分のところにあの位置が揃うんですよ。
あ、自分のところに、
そうそうそうそう、だからそのセレクトボタンを覚えると、あのまたねその仲間、まあ、足手まといなんだけど、
あ、こうならなくてこう、
そうそうそうそう、あの、うん、自分のところにピュッと戻ってくるんですよ、はいはい、うん、後ろの方にいたのがピュッと戻ってくるっていう。でこれを覚えるとまたちょっとね、あの先に進めるようになる。
なるほど、
うん、でも難易度はもうバカ高い、
高いですよね、
うん、そう、すごい高い。であとあのライフが、これライフ制なんですけども、ライフがね、なんだ、
残り2とか1とかじゃないんですよね。そうそうそう、マリオと違うんですよね、うん、
だからそうライフ制なん でこのライフっていうのがゼロになるとキテレツ地獄に落ちてライフを借りられるという、
借りるんですよね、でもね、
う
ん、
そう、この借りるのはどうかなと思ったんですけど、でこの借りたライフは返さなきゃいけないっていう、
返すんですよね、借りたものがね、うん、
でちなみにこのライフ返さないとあのエンディングが変わるらしいんですよ。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、うん、でもあの実際だからそのライフを借りるっていうところもまあ優しいっちゃ優しい、
あ、
うん、 でもっと言ってしまうとパスワードコンティニューができるんで、まあ、次つなげてやれると。でゲーム自体がそんなに長くないんですよ。だいたいだから俺動画でしか見て、俺まだクリアしてないんですけど、動画で見たら大体15分20分あればクリアできちゃう。あ、
そんな。
そうそうそうそう。だからラスボスは半端なく強かった。
あ、うん、でメトロノームの、
はいはいはい、
あれは中ボスなの？
あれ中ボスですね。
でメトロノームのなんか出てきますよね。
出てきましたね。そうそう、あの時に BGM が止まるのがちょっと怖い。
あ、でもこうカチカチカチを聞かせる感じなんですよね。
そうなんですよ、うん、だからそう、メトロノームの敵がちょっと怖かったなっていうのはあったりしましたけど、でもあれ全部中ボスで、ラスボスはラスボスでちゃんと出てくるみたいな。
あ、なんかちょっと多分言ってないんですね、そこまでね。
そうだ、俺もね動画でしか見てないからあれなんですけど。 あとこのゲームキャラクターのセリフがやっぱり、ね、原作に忠実なセリフを使ってるっていうか、原作のキャラこういうこと言うなって、だから脳内で全部声が再生される。うん、だからここ強いなと思った。
世界観は壊してない。
そう、世界観は壊してない。鬼滅大百科の世界観は壊していないし、ゲームとしては難易度が高いんだけど、これ慣れてくるとね結構先に進める。だからそういう意味では悪くないゲームだと僕は思ったんですよ今回。最初本当にねこれダメだなみたいな思ったんですけど、どんどん慣れてくると先に進めて、その先に進む楽しさってのはある、うん、で、キテレツ大百科が好きな人は結構そのキャラクターと世界観、うん、まあ、世界観はともかくとしてキャラクターいろいろ出てくるんで、ちゃんとで最後キテレツ祭様も出てきます。うん、弁蔵さんが出てこない。
あ、弁蔵さん出てこないんですよね。そうそうそう、弁蔵さん結構主役級なのに、うん、アニメだと、
ね、はい、でも俺原作だと弁蔵さん本当にちょい役なんですよ。なんであんなに主役級なのかなという。
じゃあスタッフが弁蔵さん好きだったとかそういうことですよね。
そういうことですか ね、
なんかもうネズミ男が好きな鬼太郎のスタッフの時はネズミ男めちゃくちゃいい人だったりするじゃないですか。
あ、なるほど、そういうことですね。
そういうのだとあると思いますよ。
まあでもそんな感じだから、キテレツ大百科っていうゲームに話をちょっと戻すと、うん、このゲームって、まあ、ちょっと難易度が高いのと、あと操作が要するに、まあ、なんていうの、まあ、今中古で買うと説明書とかないじゃないですか、はいはい、だからやり方がよく分かんないところがあって、うん、そのやり方さえ抑えれば、うん、結構俺遊べるゲームだと思った今回。珍しく
ちょぜひそう同好会に、
うん、ぜひね、そうちょっとね来てるつだけ今日ね持ってこようと思ったんですけど忘れちゃった俺、うん、またちょっとね機会があったら、はい、まあ、赤木ファミコン同好会って今自分が主催してるイベントというか、まあ、団体というか、まあ、俺一人なんですけど、うん、そっちの方でねまた遊べることがあったら、鬼滅大百科次なんかあったら準備しますので、まあ、よろしくお願いいたします。まあ、そんな感じで、番組エンディングに進みたいと思います。
クソゲー弁護団、
はい、エンディングのコーナーです。赤澤さん、ヤクザさんじゃねえや、またボニータさん今日はどうもいろいろありがとうございました。
ま, した、
うん、まあね、あんまりファミコンの話をしちゃうと年齢がバレる、バレるので、
はいはい、64子供の時遊びましたぐらい、
64で遊んでたぐらい、はい、あ、なるほど、それぐらいの年代だと、
は
い、
渡辺徹の番組とか子供の時見てました。
渡辺徹、
ちょっと年代が違うから分かんないですよね。
ちょっとね、分かんないですね、
はい、スーパーマリオクラブとか見てました、はい、
あ、なるほど、うん、でもなんか本当に年齢不詳のボニータさんでしたけど、まあこの後も一応ライブ活動いろいろやっていく感じで、
はいはい、
でアニソンそもそも歌い出したのってなんでなんですか、そのアニメのバンドから。
アニメのバンドなんですけど、基本的にアニソン大好きだったので。
あ、なるほど、そういうことですね、
は
い、
ちなみにギターの人は一曲も知らないから全部覚えてます、最初から。
でもね、逆にそれがコーナーしてるような気がする。そうだから、要するにこのアニソンを、まあ、聞いたことのない人のために説明すると、はい、アニソンをこうアコースティックギター1本でアレンジして歌ってる、演奏して歌ってる、だ多分このロニーさんの方がアニソンよく知らないから、うん、曲を素直に聞いて、でそれをちゃんとアレンジしてるみたいな、だ原曲とすごいガラッと変わってたりする、うん、と俺は思う。だね、ロニーさん今日俺すげえ持ち上げてるんだけど、すっごいねアレンジ力 がすごい、
すごいんですよね。
すごい、そう、
ね、だってロードス当選式の歌とか、
あれいいですもん。
あんなことやる人いないと思いますもんね。
いないですよ、うん、ね、うん、あとクリーミーマイとか、あ、
そうですよね、
あれもすごいね、うわ、これをアコギでやるんだこの2人はみたいな。で今ちょっとあのリスナーの中であの、はい、ちょっと気になってる人もいると思うんで、
あ、う
ん、まあ、あのもしよかったら本当にボニータさんのステージは一度俺見てほしいなと思います。
お願いします、う
ん、まあ、自分のねあのイベントなんかでもまたちょっとね、
はい、うん、
あのブッキングで困った時頼むかもしれません。
困った時、
はい、ありがとうございます。
う
ん、まあ、そんな感じですね。でボニータさんは、3月の24、
はい、
うん、まあ、あのこれ配信されて4日後なので、はい、まあ、ちょっとねあの24日以降に聞いた人は申し訳ございませんがライブがありますと、
はい
はい、いやそんな感じで今回の奥田軍団の飛び出せクソゲー弁護団ゲストはボニータ赤澤さんでございました。
どうもありがとうございました。
よろしく、ありがとうございました。それではまた皆さん次回よろしくお願いいたします。ありがとうございました。